QRL アマチュア無線をこよなく愛する各局に向けてお送りする番組 QRL アマチュア無線を生涯の道楽と豪語する JK1MIG が FM 西東京周波数 84.2MHz 出力 20W で JCC1030 からすべてのアマチュア局に向けて送信します。この番組はアマチュア無線のことなら何でもお任せ、スカイタワー西東京のアマチュア無線ショップラジオショップ59がお送りします。
はい、皆さんこんばんは。 JK1MIG 鈴木でございます。今日は6月13日第631回の QRL の時間でございます。いや本当にね、6月ということでね、まあ、梅雨の時期でね、あるんですけどムシムシしてましてね、暑い日が続いておりますけどもね、いかがでしょうかね。まあ、最近私はですね結構遠くの方へお仕事でですね、お伺いしているんですが、やはりこの時期8エリアの方の仕事行きますとね、暑い日というかですね、気温は高いんですけど非常に爽やかでいいですよね。まあ、1エリアのこの辺りですとね、気温がちょっと高くなりますとこう湿度が高くてですね、もうムシムシしちゃってどうしようもないという感じでございまして、いわゆる不快指数というものがね、どんどん上昇中ということでねございますけど、まあ、地方でね、いろいろと涼しい場所でねお過ごしの方もいらっしゃいますでしょうしね、羨ましい限りでございますよね。まあ、先日はここは岐阜のですね高山市の方までやはり行ったんですけども、ちょうどね、自宅から300キロぐらいの走行ということでね、まあ、途中に、この辺りから行きますとね松本で高速道路を降りまして、そこから上高地の方をね経由してずっと行くんですけどもね、非常に気温もですね、爽やかですし、非常にいい感じでございましたね。本来ですとここでゆっくりして帰っちゃおうっていうそういう感じでもありましたけどね、峠を越えてね高山の方まで行きましたけれどもね、やはりその高山市の方も非常に涼しくてですね、非常に羨ましいそんな環境でございましたけどもね、またこちらに戻ってきまして、非常に蒸し暑いそんな日をね過ごしているところでございますが、皆さんいかがでございましょうかね。本当に場所によってねこの時期含めて、この夏は夏でもね感じ方が全然違うのでね、さすがね狭いと言っても日本はいろいろとね縦横に長いとそんな感じがいたしますね。はい、というわけでございまして、今日は6月13日ということで、早速お送りしたいと思います。
アマチュア無線のことなら何でもお任せ、ラジオショップ59はスカイタワー西東京のアマチュア無線ショップです。リグやアンテナ、アクセサリー類の販売、アンテナ工事は大型タワー建設から小型アンテナまでどんなことでもお任せください。 QRO 変更申請のご相談から無線局登録点検に至るまですべて対応が可能です。皆様のご来店をお待ちしております。 QRV
はい、QRV コーナー早速ね本日もお送りしたいと思います。まあ、そういうことでね、最近ちょっと遠くへねお仕事関係で行くんですけどもね、まあ、行く先々によってこの環境というかね、これ全然違うなというのがね非常に、最近感じるところでございますがね、8エリアの方のね、皆さん方本当にねタワーも1本2本ね3本以上上げて、OM さんもいらっしゃいましてね、遠くの方までねやはり景色が見えますね、道路からね遠くの方にそびえ立つ鉄塔とか見ますとね本当に羨ましいですよね。でよくよく見ますとね非常に長いワイヤーを張ってですね、多分あれは 1.9 メガかな、そんな感じのものがですね、あったりということで到底、自分の環境ではね不可能な、そんな環境で運用されているね8エリアの OM さんね何曲か拝見しましたけど、お会いしたいなと思いましたけどもね時間なくてですね、遠くから眺めるのみだったということでございますがね、はい、そんな感じでございますが、最近のハイバンドね相変わらず調子がいいですよね。 太陽活動がですね非常に活発ということでね、連日太陽フレアの発生ということでございますけれども、まあ、それに伴って、アマチュア無線のバンドね、特に短波帯の方は、コンディションが乱高下しているという感じですよね。まあ、ひとたび e スポが発生しますとね、非常に多くの、局がハイバンド、ね、50メガそして2メートルあたりもね開く時がありますのでね、素晴らしいですよね。うちのような GP アンテナでも遠くの局が聞こえてくると本当にワクワクする、そんな感じでございますけどもね。まあ、こうしているとですね、この今放送している FM 西東京このバンド、この FM 放送バンドもね非常に賑やかになるということでございましてね、大陸方面からの信号ね、台湾とかですね、こういったところからの放送がですね非常によく入ってくるという感じですね。まあ、特に85メガ以上 FM 西東京の周波数より上の方へずっとダイヤルを回していくとですね、108メガまでの間でですね非常にぎっしりとですね、まあ、中国語の放送が非常に多くなっておりますけれどもね、たくさんの放送局が出てるという感じでございまして、本当にねまさにぎっしりという感じでね、 100kHz ごとに、違う曲がどんどんどんどん聞こえてくると、そんな感じでございましてね、はい。まあ、国内がですね、遠くの国内、この辺りですと沖縄方面とかがですね入ってきてもいいんだけど、ちょっとその辺りがね聞こえてこないのがね残念なんですが、聞こえていたのかもしれませんがね、より大陸方面からの信号が強いという感じでね、バンドのコンディションが上々という感じがね伺いますけども、 BCL ね、この喋ってる内容は全然わからないんですけれども、中国語がわからないので、全然わからないんですけれども、楽曲はですねいろいろな楽曲が流れてますのでね、まあ、日本であまり聞かないような楽曲も結構あるんですけど、ね、当該地域で流行っているんでしょうかね、そんな曲もたくさん聞こえてきましてですね、まあ、これも、FM BCL ね楽しみかなという気がいたしました。はい、そんなねコンディション上々の中で、先週とそれから先々週国内コンテストがですね目白押しでしたよね。はい、かなりいろいろとですねコンテスト重なっておりまして、参加をねされていた皆さん方はどうだったでしょうかね。おそらくね10個近く7、8個コンテストがね重なってましたよね。山形さくらんぼ QSO コンテストから始まりましてね、オール岐阜コンテスト、それから HRTC 旭川のコンテストですね、大分、山梨宮城の非常通信コンテスト、そして新潟コンテストということでね、これはもう本当に先週から先々週これ非常にですね賑やかでしたよね。はい、というわけで皆さんね全て掛け持ちでですね参加をされた、あるいは時間帯ごとに区切ってですね参加をされているという方もねいらっしゃったかと思います。バンドの方のコンディションがですね6メーター含めて、まあ、HF のハイバンドかなりいい時と悪い時がありましたけどもね、ハイバンドコンディションがいいとですねかなりコンテスト参加している曲が聞こえておりましたんで、皆さんねお稼ぎになったんではないかなというふうに思います。40メーターそして80メーターの方もですねコンディションによっては全く聞こえないという状況もありましたけどね、いかがでございましたでしょうかね。はい、まあ、コンテスターの皆さん方はですねどうやってこの時間帯に区切ってですねいろいろとこう参加をするかというのがね非常に悩みどころではなかったのかと思いますが、全てのこの重なっているコンテストを全部に出ましたっていうね、つわもののコンテスターさんもねいらっしゃるかと思いますけどね、素晴らしいですね本当にね。はい、お疲れ様でございました。まあ、コンディションがいいとですね参加する曲もたくさんいらっしゃいますしね、呼んできますので参加をしている方々にとってもですね非常に楽しい週末をお過ごしになったんじゃないかなというふうに思います。そして DX の方に目を向けてみますとね、皆さん FT4GL ねほとんど皆さんまだ運用期間中ではありますね、確か19日までだと思いましたけど、いかがでしたでしょうかね。もうお腹いっぱいになっちゃった人ばっかりでしょうかね、まあ、私はまだ全然やっておりませんけど、まあ、見えるとき見えないときかなりありましてね、 FT8 の場合ね、はい、お近くの局がね何とか見えて呼んでいるなんていうのは、見ててわかるんですけど、どうもうちの方では見えないっていうねそういう歯がゆい思いをしたりしておりましたし、また山の上などのねセカンドシャックで、ビッグステーションと呼ばれる、無線局さんはですね非常にたくさんのバンドで更新されているようでございますけどもね、皆さん成績いかがだったでしょうかね。私は多分全然できないまま終わってしまうんじゃないかなというふうに思います。 もう常時マッチしてないとね、やはり DX の場合は難しいですよね。はい、なかなかね、そういった環境にはまだないもんでね、残念ながら、未更新のまま終わりそうな感じでございますけどもね。まあ、DX の方もですね、何度か番組でもお話をさせていただいておりますけれども、まだまだたくさんのですねペディション、これから来年にかけましてですね、珍しいところね、まだまだ全然更新がしてないというようなところたくさん出てきますんでね、こちらもぜひ期待したいところでございます。コンディション次第ではありますけどね、この時期、コンディションは上々でございますんでね、来年にかけてなんとか未更新のエンティティをですね、少しでも埋められればいいなという感じがいたします。アナウンスド DX オペレーター、オペレーションズというね、サイト、これがありますよね。こちらを見るとですね、ほぼ世界中各国のこのペディション、こちらのスケジュールが出ておりますんでね、こちらを見ながら、こうね、ワッチをしてみるのもいかがかなというふうに思います。そして話題的にはですね、相変わらず ARRL のですね、サーバーが止まったりしてまして、メインのところはなんとか復旧し始めてるようなんですけどね、今日現在、これは収録の時点でございますけどもね、まだ止まっているという状況でございますね。そしてまだまだ止まっているのがですね、 LOTW のサイトがですね、繋がらないままになってますね。はい、これもね、かなり長い時期止まったままになってますんでね、かなりね、復旧には手間取っているかのようにね思われます。どうも、サイバーテロにの攻撃にあったというふうに公式サイトの方でも、書かれておりますけれどもね、大変な今復旧作業で、現地一生懸命やられてるんだと思いますけどもね、はい、未だに LOTW こちらがですね、データがアップもできませんし、確認もできないということでございますんでね、早い復旧を期待したいというふうにね思っておりますが、まあ皆さんね、やはり、このLOTW をはじめですね、このネットにつなげてですね、例えばこの EQSL をはじめた下ですね、こういった、このコンファームがですね、このひとたびサーバーが止まってしまうと、このように何もできなくなってしまうというね、まあ、これはアマチュア無線に限った話じゃないですけどね、大変なことになってしまうということでございますが、まあね、このアップしたコンファームできているかどうかのこのデータがですね、消えてしまわなければいいんですけれどもね、今一生懸命復旧しているということでございますんでね、もうしばらくお待ちいただきたいというふうに思います。番組放送している今日現在はもうすでに復旧をしている可能性はあります。まあ以前のようにね、紙を使ったですね、ログ、そしてアワード申請、こういったものをですね、今も並行してやってるんでしょうかね、これね。まあ、そういった方ですとね、問題ないんでしょうけどね、やはり、主流は今 LOTW はじめとしたネットを使ったですね、こういうシステムを利用している方々がほとんどでございますからね、ひとたび故障があると大騒ぎになってしまうということでございますね。はい、というわけでございまして、QRV コーナー今日は以上でございます。はい、それでは楽曲をね、この辺で一曲お送りしたいと思います。今日はですね、稲垣潤一の夏のクラクション、これをねお送りしたいと思います。この曲もね、リリースが83年ということでね、もう本当にあっという間にこんなに時間が過ぎてしまったのかという感じでございますがね、はい、夏にねよくかかりますね。これは CM で使われてたかな、カセットテープのですね CM に使って割れてた気がするんですけどね、はい、とってもねいい感じの CM でございましたけどね、それにぴったりのこの楽曲でございましたね。夏のクラクション、稲垣潤一でお送りしたいと思います。
きっと人生はもっと楽しい。無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画は、アマチュア無線技師と陸上特殊無線技師の養成課程講習会を各地で実施しています。QCQ 企画は FM 西東京を応援しています。
はい、それでは59、今夜もお送りしたいと思います。今週はですね、結構、メールというかね、たくさんいただきましてありがとうございました。まあ、皆さんね、コンディションのお話とかいろいろねされてるようでございますけどもね、今日はまずはそのコンディションのお話を送っていただいたこの方はですね、お名前ここを読むんですね。高野 HG さん。高野 HG さんですね。 ありがとうございます。休定値を書きになってですね、コンディションが乱高下していますが、オープンすると楽しめます。なかなかハイバンドはアンテナが良くないのでコンディション次第ですが、ということでね、5バンド DXCC を目指しているのですが、 3.5 以外はクリアできているのですが、どうもこのバンドはなんとか攻略しないとならないのですが、まだまだ先が長そうです。 FT8 なども含めて、ずっとワッチをしているんですが、目ぼしいところ、増やせそうなところが全然見えてこないのが残念ということで、狭い敷地ではバンド、このバンドは難しいですね。 160m もそうですが、短縮率は諦めても何とかしたい、このバンド2つは、当分の課題でございます、というふうにね書かれております。はい、どうもありがとうございました。やはりね、敷地等の問題ではやはりローバンドは難しいですよね。アンテナがそれだけ長くなりますからね。まあ、冒頭では8O エリアのね OM さんのアンテナを眺めてきたなんて話をねさせていただきましたけど、まあ、そういう環境にお住まいの方でしたら全く問題なくやれるんでしょうけどもね、こうなんとかこの敷地で、ローバンドを楽しみたいというね方も結構多くいらっしゃると思うんですよね。まあ、ラジアルの問題もあるんですがね、バーチカルを立てるとかですね、あるいは、超短縮にはなるんですけども、まあ、運用することができるアンテナも、まあ、ないことはないのでね、こういったところを、使うということもありますしね。それから、3.5 ロータリーダイポールでもですね、短めのロータリーダイポールが出ておりますけど、ここのアンテナにですね、給電部をこう追加するというかですね、他のものに変えて 3.5 と合わせて 1.9 が出られる、こういったものがですね、これは一般の方、個人の方がですね、販売をされている、そういったものもね使うということでね、運用されている方も結構いらっしゃるということですね。確かね、クリエイトデザインの CD78JR ジュニアですね、こちらに、この給電部のねボックス、これを、この方が作ったものに変えるということで、160m の対応ができるというものがねあります。これ結構高くてですね、17、8万ぐらいするのかな、ちょっとまあ記憶に正しくないかもしれませんが、まあかなりの金額ではございましたけどね、これを使うことによって、160m も出れるというのがね非常に魅力でございますよね。はい、こういったものもありますがね、いろいろとこう工夫をされて、このなんとかねこのローバンドに出るというのは難しいんですが、楽しみもまたそれだけ増えるということでね、ないでしょうかね。はい、どうも高野さんありがとうございました。高野 HG さんですね、ありがとうございました。ぜひね、このアンテナ頑張ってですね、DXCC5 バンドクリアしていただきたいなと思います。まあ、私も 3.5 はですね、DXCC の100エンティティ、これまだまだ、残りがありますのでね、頑張りたいと思いますけども。はい、ありがとうございました。またメッセージお待ちしております。続きまして、この方もですね、ダイレクトメッセージでいただきましたね。この方は、7FSS さん、7FSS さんですね。お名前佐藤さんとお書きになってますね、ありがとうございます。ハムフェア今年は、ジメックスという建物の実施のようです。今年も楽しみにしたいと思います。毎年2泊3日で東京旅行を兼ねています。今年はどんな新製品が発表されるのか楽しみです。番組でも言っていたアイコムの X60、 これは相当な話題に上がっているので、これはぜひ見たいです。また私はケンウッドファンのことからも990の後継機、これも皆さんおっしゃってるようですが、何かの情報があればということで、ケンウッドの担当の方に、聞きに行ってみたいと思ってます。八重洲さんからも何かお目見えするのかどうか気になるところですが、いずれにしても楽しみなハムフェア、今年もよろしくお願いしますということでいただきました。ありがとうございます。まずは、このケンウッドのね990の後継機、これねやはり気になるところですよね。はい、ぜひですね、これ、990のね、後継機。これは、アイコムさんの、X60 ね、プロジェクトの、製品が何ていうものになるか、これも楽しみなんですが、ケウトの990、これね、そろそろもうね、出てもいい頃ですよね。990SDX とかですね、違う型名になるのかわかりませんけれども、はい。39じゃちょっとね、なんかちょっとあれですからね、995とかね、なんかちょっとそういう感じでもいいんですが、次期バージョン、これがね、ぜひフラッグシップとなって新しくね、お目見えするっていうのがあるといいですけどね。
まあ、レートの方ではなかなかそういったことがなかったようなので、ちょっと期待したいところでございますけどもね、どうでしょうかね。はい。まあ、そして八重洲ファンの方もね、いらっしゃると思いますけれども、こちらからも、やはりフラグシップ機の何かこう大きなですね、無線機が販売されると、まあ、発表されるとですね、非常にいいのかなと思いますけどもね、どうでしょうかね。はい。まあ、いずれにしましても、こういうフラグシップ機ということになるとね、お値段もそうそうね、安くはないということでね。まあ、iCOM の X60、これもね、多分100万を軽く超えてくる金額なんだろうなというふうに思いますので、軽く買えるということではありませんのでね。はい。まあ、指を加えて見るぐらいになっちゃうのかもしれないんですけどね。物だけはぜひ見ていきたいなと思ってるところですがね。皆さん同じかと思いますけども。はい。またぜひですね、番組のブース、来ていただきたいと思います。まだ場所も何も決まっておりませんけれどもね。はい。ぜひ、お待ちしたいと思います。7FSS、佐藤さんありがとうございました。またメッセージお待ちしたいと思います。さあ、もう一方ね。この方は、お名前どこだ？ラジオネーム、エレファンさんですね。ありがとうございます。ファーストレターと書いてあるんですね。はい。ありがとうございます。栃木からです。西東京の特殊レピーターを近くの峠からアクセスして楽しんでます。デジタル簡易無線。こちらも時々使っています。そしてアマチュア無線のハンディ機と合わせていろいろです。アマチュア無線のディスターレピーターは、ここから西東京の430レピーターが開くので、時々使わせていただいてます。そして CB もサイエンテックスから新機種が発売、予約されましたが、価格を見て驚きました。とても手が出ませんが欲しい機種です。中学生の頃ソニーのリトルジョン、こちらを使って、遊んでいましたが、友達が持ってた ICB700A が羨ましかったのが覚えていますということで書かれております。ありがとうございます。そうですか。お近くにね、峠があるといいですね。ちょこっとこう車等で行かれてね、プチ移動なんてできるといいですよね。そして特殊レピーターで西東京のレピーターアクセスできると、これもすごいですよね。はい。特殊レピーター相変わらずですね、使われてる方は結構多くてですね、いろいろ遠くから、10ミリワットっていうね、非常にまあアマチュア無線のハンディ機から比べてもとんでもなく QRP なんですけども、そういったものでですね、しかも外部アンテナを使えず、この固定のホイップアンテナですね、本体に接続されているホイップアンテナ、それを使うのみになるんですけれども、条件次第ではこういった形で長距離の更新ができるということでね、とっても楽しみがね、非常にあっていいですよね。さあ、そして、CB トランシーバー、これはサイエンテックスというメーカーからね、まあ、前回も出されてましたけど、その価格をはるかに超えてですね、今回19万8000円という、ね、金額でございましたけどね、これも予約で先着100台とか言ってましたけどね、またその後出すんでしょうかね。こちらもね、話題になりましたけどもね、どんな感じなんでしょうかね。私の知り合いもですね、予約をして、購入することができると言って、おりましたんでね、ぜひその方にはですね、品物が届いたら、見てみたいなという気がいたしますね。はい。中学生の頃、ソニーのリトルジョン、ね、これを使ってたということでね、私もやっておりました。ね、700円人気があってね、良かったですけどね、なかなか買えなかったですよね。はい。懐かしい話題でございました。ありがとうございました。またですね、この運用の状況とかですね、CB、これから楽しめると思いますけどね、この時期ね、CB での運用なんかもですね、おやりになっておりましたら、ぜひ情報をお待ちしたいと思います。どうもありがとうございました。はい。というわけでございまして、時間がね、いっぱいでございますね。59コーナー以上でございます。はい。というわけで、本日もお聞きいただきまして、ありがとうございます。まあね、コンディションが非常にいいとき、ハイバンドはね、非常に、まあ、賑やかになるというかね、たくさんの曲が聞こえてくるということで、まあ、普段からね、このぐらいたくさん聞こえてくるといいなと思いますけどね。50メガのあたりはね、やはりバンドが開かないと非常に静かなんですけどね。まあ、FT8 の信号がね、見えるぐらいで、SSB や、ましてや CW などではですね、なかなか信号が聞こえないっていうのがね、残念なとこですが、まあ、それでも週末にはですね、いろんな山へ行ったりとかですね、いろんなところから移動運用されてる曲もですね、ちらほら聞こえてきますのでね、更新させていただいているところでございます。 まあ、考えてみたらですね、いろいろとこう移動運用、ね、お話を番組の方にもいただくんですけど、自分がですね移動運用っていうのは最近全然やってないなと、ね、そんな感じでございまして、毎年1回、群馬県の方へね、ローカルの皆さん方と移動運用に行くんですけど、まあ、それもですね行って、アンテナの設営とかはやるんですけど、ほとんど運用しないで帰ってくるっていう、他の方一生懸命やってるんですけど、なんかそんな感じがしましてですね、ちょっとなんか気合い入れて、移動運用っていうのをやってなかったのでね、なんかこうやってもいいかなと思いますね。ぜひ移動運用にはですね、まっすぐ対象を持って行っていただきたいというふうに思いますけども、いかがでしょうかね。はい、さあそして話題としてはですね、 ARRL のね、お話もありましたよね。はい、まあ、番組この収録時点ではまだ、提唱しているこの LOTW のシステムでございますがね、この放送時にはですね、もう復旧しているといいんですけれども、まあ、この DXCC の申請等でですね、非常に多くの方が LOTW のシステムを使ってますからね、この辺とても気になっているところですよね。でよくよく ARRL のサイトを見ていると、預かっているデジタルのデータについては問題ないというふうに書かれていますので、まあ、アクセスに関する、まあ、問題ということらしいのでね、復旧を待ちたいというふうに、ね、思います。まあ、EQSL とかね、先ほどもお話ししましたけど、いろいろとシステムがですね、サーバー側にこのデータが溜まっていて、それを照合してっていうようなね、システムを使ってますと、どうしてもサーバー命になってしまいますんでね、このあたりは、現代のこうね起こる問題の一つなのかなという気がいたしますけど、まあサイバー攻撃に遭うっていうのもね、これもいかんともしがたいところでございますけどね、いろいろなセキュリティを講じていてもそれを乗り越えて入ってくるという状況でございますからね、まあこういった趣味の世界のサーバーでもまだなんですが、やはり企業が使っているサーバーと重要なデータがたくさんある、国とかですね、公共機関のサーバー、こういったところへの、サイバー攻撃もね、非常に多く出てますけれども、まあ、やはり、鉄壁とは言ってもそれを破ってくるこの攻撃がありますのでね、もういたちごっこになるという気がしますけれどもね、はい、気をつけたいところでございますがね、気をつけようがないということで、せめてもの対策だけはしておくというところがね、重要なのかなという気がいたしますね。はい、というわけでございまして、本日もお聞きいただきましてありがとうございました。バンドコンディションもね上々でございますんでね、アマチュア無線 FB に、お楽しみいただきたいと思います。それではまた来週お会いしたいと思います。
この番組はアマチュア無線のことなら何でもお任せ、スカイタワー西東京のアマチュア無線ショップラジオショップ59がお送りしました。
それではまたお会いしましょう。ありがとうございました。こちらは JKY-MIG 鈴木でした。 73&88、 さようなら。
JOZZ3AUFM お聞きの放送は FM 西東京です。周波数 84.2MHz、 出力 20W で西東京市よりお送りしております。